皆さんこんにちは。今週の山中隼人研究室監修、耳を澄ませてリスニングトゥギャザー担当の関西学院大学総合政策学部4回生の野村翔太です。よろしくお願いします。私は今回サドベリースクールという民間の学校について紹介したいと思います。今回の番組制作にあたり、西宮サドベリースクールスタッフの倉谷明信さんにインタビューをお願いしました。皆さんはサドベリースクールという民間の学校をご存知でしょうか？おそらく知らないという人、名前は聞いたことあっても実際どのような学校なのかわからない人も多いと思います。実際私が知ったのもフリースクールといういわゆる不登校の子どもが通う民間の学校で、ボランティアスタッフとして関わらせてもらっているときに、スタッフの方にフリースクールの他にも様々なスタイルの民間の学校があることを教えてもらえる機会があり、その時に初めてサドベリースクールという名前の学校を知りました。その時聞いたのは、カリキュラムもテストもなく、様々な年齢の子どもたちが自分の好きなことをしていて、さらに子どもたちが学校運営にも参加しているサドベリースクールという民間の学校があることだけだったのですが、今までの自分の学校の概念とは全く違う学校スタイルに驚き、カリキュラムもテストもなく、子どもたちの学力は大丈夫なのか、子どもたちによる学校運営とは実際どのようなものなのかなど、とても興味を持ち、この機会にもっと詳しく知りたいと思い、西宮サドベリースクールの倉谷さんにインタビューをお願いしました。また、西宮サドベリースクールは、兵庫県の西宮市に2011年の4月に開校されたばかりの学校なのですが、通っている子どもたちは6歳、7歳、9歳、11歳、16歳の男の子5人と13歳の女の子1人の合わせて6人だけで、決して多くはない人数です。人数の少ない一つの原因として認知度の低さがあります。私は今回のインタビューでサドベリースクールの理念や独特の学校スタイルはとても面白いものだと思いましたし、サドベリースクールのようなスタイルの学校が合う子どもも多くいるのではないかと思ったので、今回このような自分から情報を発信できる機会に、より多くの人にサドベリースクールがどのような学校か知ってもらいたい、興味を持ってもらいたいと思い、このテーマで番組を制作しました。まずサドベリースクールとはどのような学校なのかについて、倉谷さんのインタビューを聞いてもらいたいと思います。インタビューは西宮サドベリースクール内で撮ったので、ところどころ雑音や子どもたちの声が入っているところもあり、聞きづらいかもしれませんが、ご了承ください。
サドベリースクールってまだあまり知られてないと思うんですけれども、もともとはアメリカのボストンの方にサドベリーバレースクールっていうのがありまして、そこでもう40年以上、続けられている学校のスタイルという形になります。で、同じようなモデルでですね、日本の方でももう14年ぐらい歴史の方がありまして、日本各地に、7校ぐらい広がってます。で、中身としてはですね、カリキュラムもなし、テストもありません。で、子どもたちによって全ての学校運営に関わっていける民間の学校です。カリキュラムがないとですね、どういう形になるかってよく皆さん思われるんですけれども、本当に子どもたちがやりたいことをそのまま学びにつなげているという形になります。例えば将来野球選手になりたいなっていう形で思ってる子は、本当に野球に対してどんどん時間を使ってですね、練習を積み重ねていたりですとか、もちろん勉強に興味があって数学をどんどんやっていきたいっていう子は数学をどんどんやってる子もいます。で、あとですね、もう一つの柱として子どもたちによる学校運営っていうのをお話ししたんですけれども、それに関しては例えば日常のスクールの中で起こる問題事ですとか、そういうことをすべて子どもたちとスタッフと全く対等な一票という形で解決していくという形になっています。で、さらにですね、学校全体のですね、年度予算に関してもですね、子どもたちが、予算書を作ったりですとか、スタッフの任命をできたりですとか、そういった形でスクールの学校運営に関して本当に子どもたちが責任を持って関わっていけるという形になっています。
これが基本的なサドベリースクールの説明になります。